はい、まずはですね、ふみおくん、大阪本局のふみおくん。
はい、はい、行きましょうか。
よろしくお願いします。ま、
本局へ今日朝届いた、ほやほやの便りでございますが。
ありがとうございます。
はい、タブ先生です。
おー、タブさん。ありがとうございます。はい、
こう書いてあります。はい、先週は、いわゆる、まあ、2週間に1回になりましたんで、
はい、
ちょっとやっぱりチェックが甘かったということで、頼りはできなかった。
あ、まあ、ごめんなさい。別に全然気にしないでください、それは。大丈夫です。
気にしないでいいんですけども、うん、まあ、ああいう方、正確な方やから、その辺から始まっておりますね。
はい。
で、それで改めまして、今回が今年最初の頼りになりましたと。
あ、ありがとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。お互いにまた、はい、ね、元気で参りましょうやというような前置きがありました。
明けましておめでとうございます。
挨拶があって、ね、はい、入りました。
おい、
タブさんの宅の、まあ、我々が寄せてもらいまして、向こうから、まあ、巨大な仏壇のような立派な本箱をバックにいろいろ話をしました。
はい、
これありがとうございました。楽しかったと、うん、まあ、ただテンションがちょっと自宅やから上がりすぎたりして。
ああ、そうなんですね。
うん、ほんで本人としてはちょっと恥ずかしさが先立ってですね、
はい、
実はあの時の、放送はまだ聞けてないって言ってありますよ。
ああ、そうですか。
やっぱりちょっとね、なんか言い過ぎたかな、あるいはこっちちょっと興奮しすぎたかなという、まあ、冷静にやってくる人ですから、それがまあつい自分が出過ぎたということで、そんなまあちょっとなんちゅうか反省ではないんですけども、恥ずかしい気持ちをまず出してありました。
ああ、そうなんですね。うんうん、
はい。それで次に、まあ、頼り、結構今日長い頼りやったんで、省略させてもらっておりますけども、
はい。
はい。で、次は、まあ、あの時に約束しました。年が明けたら、
はい。
私も含めてですね、一遍京都の鉄道博物館へ行こうかという提案がありましたね。
ありましたね。はい。
はい。それも、こういうような世の中やから、しばらくやっぱり延期せざるを得んかいな、というようなことでですね。
うん。
別に誰になんか謝ってあるわけじゃないんですけど、もうちょっとまあ、待ちましょうか、というようなお便りがありました、ね。
ありがとう。お気遣いありがとうございます。
そうなんですよね。まあ、我が、上本さんがね、はい、トップに行ってくれはりまして、この前から面白い話を何回か聞かせていただきましたけども、
ね、はい、
また時間があったら上本さんの後追いになりますけどもですね、うん、いっぺんまた、てっぺも含めまして3人以上でいっぺん行ってみたいなって気がありますね。
3人以上でね。
誰かまた来るかも分かりませんね。
そうですね、
うん、そしたらゆいちゃんが行きたがるかも分かりませんからね。
あ、いいですね。
はい、そして次にはですね、うん、
はい、
長寿山陽道のことをですね、まあ、大変お褒めいただいております。
あ、そうなんですね。
うん、なんかね、まあ面白い、自分でやっとって なんでこんなおもろいんか言うたらいかんねやけども、
うん、
まあ面白がっていただいて、
うん、
で、ね、まあなんていうか、山口も終わりですか言ってはりましてね。
ああ、山口ね。そうですね。
もうちょっとまあね、うん、まあこれはサブさん書いてあるわけないんですけど、山口はあんまりまあ人もいかんと、いかん人もいかん言ったら分からんけど、いや、いかん言い過ぎかも分かりませんが、
うん、
割といかんとこだけにもう少し山口のもう絶対一緒に一回ぐらいしか歩かないようなところを歩いてほしかったような感じがしますね。
あ、日本海側もすごいんですよね、うん、山口って。もちろん
日本海側歩きたいですね。
日本海側はもっとすごい、萩の方とかね。
そうですよ、崖があったりで、まあ、はい、それからずっと島根県から鳥取県から、いわゆる山陰と言われてる側を歩かんと、やっぱり日本を 歩いたことになりませんもんね。
そうですね。
ただそれでも田部さんから聞いてあります、山口の雰囲気っていうんですか、あの辺りをもう、まあ、言うてみたら、アリの穴まで探るような足で歩きました歴史ですよね。
そうですね。
そういうところを、まあ、我々はまあやってるわけですけども、
はい、
もう少しあの雰囲気っていうんですか、うん、あんなところを歩いてほしかったということを、と同時に、まあ、これはありがたいお米なんですけども、
はい、
約まあ30年前のことをですね、もちろんメモを見ながらやるけども、はい、僕はまあいろいろ記憶しているということをまあ褒めていただいてですね、
うん、
で、こういうそのメモの取り方みたいもね、いっぺんまた逆に、教えてほしいと。どうしたら30年間ぐらい、まあ、あんな、まあ、鮮やかって自分で言うものなんですけど、細かいところまで覚えてるようなメモを取れるのかということはですね、そんな話もしてほしいなということもあって。あ、
なるほど。そっちが攻めますか。
ねえ、
ふみおのメモ、ふみおの取材術みたいな。
いやいや、そうですね。まあ、そういうことを、まあ、ちょっとね、面白い見方っていうか、僕はあんまりこんなことを考えてなかった。まあ、考えてたかもわからんけども、
うんうん、
教えてほしいと言われますと、なるほど、そういうこともあるんかというようなこともありました。そんな意味で、まあ、ね、私にとって恥ずかしいようなことを褒めていただいたということは嬉しかったですね。
まあ、なるほど。
最後にね、
最後に、
コロナが、まあ、コロナが拡大しているのでですね、
はい、
お互いに、まあ、JOBB を中心に健康に乗り切れやんかというような提案をいただいて、
ありがとうございます。
はい、長いあのメールをいただきましてありがとうございました。ちょっと間のことは省略しましたけども、
あの ちなみになんで文雄君がタブさんのメールをその本文読めないかっていうと、この皆さんも分かってると思うんですけど、これ今日電話でね僕ら通信してるんで、
そうなんですよ、
あの文雄君の携帯電話にタブさんいつもお便りくれるから、あの、電話しながらメール開けないらしいんですよ、文雄君のガラケーは。
どうやってもその見せ方が、まあ、ガラケーですんでね、
あのスマホやったらできるんですけどね、まあまあそこは別にガラケースマホ どうでもいいんですけど それで今実は、まあ、要約した形でタブさんのお便りを紹介してます。今
そう、間にもいろいろデリケートな言い方とかおもろいタブさんらしい発言があったんですけど、うん、それをちょっと、はい、まあね、要約してしましたんで、あの、はい、ちょっとなんていうかうまく表現できてないかも分かりませんけど、骨組みはこういうことをですね、
はい、
おっしゃっていただいて、はい、まあ、私としては大変嬉しかったなという、あ、まあ、いつもご丁寧なお便りをいただいて、そしてまた将来のことまで見通して言うてくれはったんでね、
うん、
感謝をしてますということは伝えたかった
です。あ、まあ、僕らも嬉しいですよね、はい、いろいろ意見言っていただくんで、
はい、まあ、思わんことをちょっとねまた発見したりしましてね、歌の言えたりでございました、はい、
うん、
というようなことが今日のトップを飾ってタブ先生のお便りでしたね。
はい、タブさんありがとうございます。またあのタブさんと私鉄平が運営している YouTube の鉄道チャンネルですね、鉄の細道、はい、ゆるゆる鉄道散歩、今週末だから明日明後日ぐらいに、
お、
タブさんのご自宅スタジオで収録した、鉄道時計の話ですね、
お、
はい、あれの動画バージョンを出せると思います、おそらく。
なるほど、
はい、ちょっとまだ、最終確認できてないんで間に合うかどうか分からないですけど、
なるほど、
はい、前回の、JOBBB の3つ目のコーナーでちょっとお話ししました、成功者製のプレシジョンっていうね、手巻き鉄道時計の、はい、動画バージョンを、今週末に YouTube の鉄の細道チャンネルで公開できると思います。皆さんご期待ください。
ね、まあ、鉄道も見る鉄とか撮り鉄とかいろいろありますけどね。
そうですね、
ああいうその小道具っていうか時計鉄みたいなものがあってもいいですよね。
そうですね、
時計がなくて鉄道動きませんのでね。
そうなんで、はい、皆さんよかったら今から あと2日後ぐらいですかね、このラジオ配信2日後ぐらいに YouTube 鉄の細道チャンネルチェックお願いします。
了解。
はい、さあ、というわけで今週のトップバッター、まあ、僕ら野球じゃないんですけどトップバッターはタブさんでございました、
まあ、大きなホームランを打ってはりました。
そうですね、じゃあまた次も続きましょうかということで、
はい、行きましょう、
はい、豊中市の田中さんです。
いいですね、田中さん、ありがい、
田中さん今週もですね楽しそうな写真をたくさん送ってくれました。
まあ、勇気づけられるというか明るい光が差しますね。
はい、関東旅行記の2位ということで。
ああ、そうか、先週関東旅行記でしたね。
めちゃくちゃ面白い話でね。
あれはおもろいですね。奥さんとお嬢さんが絡まるから余計にはこの家のなんかおもろさが出るんですよね。
立体的な話を楽しませていただきまして、今週はそれの、続編ということですね。
あ、いいですね、楽しみです。
はい、それでは豊中市の田中さんのお便り参りましょう。まずですね、前回放送のお便りコーナーでジュエリー上島隆さんが書かれていたご友人が50歳を迎えてご養子さんを迎えられたというお話、大変ご立派だと思います。
すごいですねあれは ね、
何かとご苦労が多いと思いますが無事に子育てができるよう願っています。
はいはい、
そのお嬢さんもぜひ幸せな人生を歩んでいただきたいです。
ねえ、
はい、
なんか今朝新聞読んでまして、僕まあ手元に新聞がないので、うん、あやふやな情報ではあるんですけども、
はい、
なんかね70歳になられて、はい、なんか元大臣かなんか体験したまあ、いわゆる衆議院議員の方が退職しはったんですよね、
はい、
ど
っか、はい、
これも確か中国地方出身の方が思いましたけども、
うん、
この方がちょうどその方が現役の時にそういう養子の法律なんかをたくさん作ったと言うてはるんですよね。
あ、なるほど。
自分はそういう、まあ、不幸な子供と一言というのは言いせんかも分かりませんが、そういう立場のある子供さんのことをですね、
うん、
法律の面でいろいろ考えて法律は作らせてもうたけども、
うん、
まあ、こうやって、まあ、全うして人生70年で、まあ、政治家は辞めたと、オールドボーイ辞めたということをやったんですけども、
はい、
まあ、立派な方ですよね、そういうのはね。
すごいですね。
でそれで自分が今度はですね、うん、その養子を迎える立場に回ってるってありましたね。
おー、
これなかなかね、できひんことで、僕もまあ、多分自民党の方や思いますけど、自民党もなかなかやる人が多いんやなってことで嬉しかったんですよね。何人か、まあね、今まで候補があって3回ぐらいか4回ぐらいか、まあ、対面したり講習受けたりしましてですね、いよいよ70で、まあ、養子を迎えるようになったというようなことが、私の撮ってます朝日新聞に載っておりまして、はい、まあ、こういう話何やったら切り取っとったらよかったんですけども
はい、はい、
今手元にないもんで概略申し上げましたけどもね、
はい、
やっぱり法律で作った人がやっぱりそれを今度使ってみて初めて100点ですよね。
そうですね。
はい、うまいこと言ってくれることを お願いするというか、記念したいですね。
じゃあ田中さんのお便り戻ります。
持ってください。
なぜこんなことを申しますのかというと、私自身子どもの頃児童相談所に預けられていて、今の親に拾ってもらって養子として育てられたからです。
はあ、これまた全然知らなかったですね。
はい、そのことはまた別の機会に書かせていただきます。
ぜひ書いていただきたいと思います。
はい、では続きます。
いきましょう。
さて前回書いた関東鉄道旅行の続きです。
おいおいおいおい、はい、
小湊鉄道の終点の、上総中野に到着です。
上総中野ね、
これ上総って読むんですね、
はい、でしょうね。僕ちょっと今漢字がわからないから、
上という字に、
はい、
総合的なの層っていう字で、あれ僕上層って読むやん思ってたんですけど、上総って読むんですね。これ
上総ですか。そうですか。
で中野はサンプラザ中野とかの中野 ですね。
なるほどなるほど、
はいはい、上総中野に到着。
おい、はいはい、
五井駅を出発した時は立っている人もいるぐらいでしたが、
うん、
ここまで乗っていたのは 5,6 人でした、うん。
お
まあ、要するに全く人のいない鉄道なんですけど、うん、なぜかこの大雪の日だけはすごい鉄道ファンが乗ってたっていう、まあ、先週のお便りまた皆さん聞いてほしいんですけど。
なるほど、はいはい
はい、はい、でその 5,6 人の、まあ、精鋭ですよね。ここまで来た精鋭 5,6 人のうちほぼ全員が鉄でした、まあ、鉄道ファンでしたということです。
まあ、そういう特別の小湊も鉄道というのは鉄道の会社やということでしょうね。
はい、この辺りが一番積雪が多かったです。15センチは積もっていましたが、うん、この時点で昼の12時を過ぎていたので、うん、夜はもっと積もっていたでしょう。
おお、なるほど、はい、う
ん、これね写真送っていただいてるんですけど、確かにかなり積もってる感じはしますね。もう線路がほぼ線路しかなんかこう出てないぐらいの路面ですね。あとはもう全部雪一面っていう感じです。
ああ、それだったら15か20センチでしょうね。
そうですね、
はい、わかりますよ。
はい、じゃあお便り続きます。上総中野からは第三セクター鉄道のいすみ鉄道に乗ります。
おお、まだ先があるんですかこれ。
はい、今度小湊鉄道からいすみ鉄道に変わるということですね。
そうですか、はいはいはい、
ちなみにいすみはひらがなでいすみなんで、多分これ難しいんでしょうね。漢字が読めないから多分これもあえてもうひらがなにしてるんだと思いますけど。
なるほど、
はい、いすみ鉄道です。次からは、
はいはい、
乗った車両はキハ20型という国鉄型の古い車両だったのですが、
おお、
本物の古い車両ではございません。
あ、そう。
いすみ鉄道が2015年に新たに購入した車両なのですが、
はい、
国鉄のキハ20型という古いディーゼルカーと同じデザインにわざわざ作ったものなのです。
あ、これまたシャレなことしましたね、
うん、これ写真2と書いてるんですけど、多分これのことかなという。
なるほど、
あ、これかこれか、はい、あ、これね、確かにちょっと古い感じはするんですけど、これわざとこういう風にして作ったということですね。
ちょっとまあ擬態という感じですよね、
はい、本物の古い車両ではありませんが、はい、他の第三セクター鉄道ではつまらないデザインの車両を走らせているので、それよりはずっといいです。
は
い
は
い、
これはてっちゃん好みですね。
いすみ鉄道は鉄の心を引くようなさまざまな工夫をやっていて、少しでも乗客が増えるように経営努力しています。
えらいなあ。
いすみ鉄道の終点大原駅に到着。
大原、はい、
はい、この日私は三九千葉フリーパスという切符を持っていました。
はい、
これは千葉県内の JR 線とローカル私鉄に乗り放題という切符です、
うんうん、
千葉県内のどこでも行けるのでいろいろなプランが考えられました。
なんとなんと、はい、
小湊鉄道よりずっと経営状態が悪いと思われる銚子鉄道に銚子電鉄に乗るということも考えたのですが、
はい、
銚子電鉄には以前に2度乗ったことがあるのと、
またまた、はいはい、
銚子まで往復するとすごく時間がかかるので、今回はまだ乗ったことのない房総半島を一周することにしました。
なるほど、それでまたいすみ鉄道に乗られたわけですね。
そういうことだと思います。
はい、多分そう取っていいでしょう。
だいたいこのフリーパスで銚子電鉄に乗っても、
うん、
増収にはつながらないですからねと。
ああ、それもあって、なるべく、まあ、増収につながるところを選んだと
そういうことなんです。それとも、まあ、乗ったことがないということで、はい、まあ、田中さんももしかしたら田部さん同様に、ね、感情をちょっと念頭に置かれてるのかなっていう感じもしますし、まあ、置かれてなかったとしてもやっぱり、ね、鉄道ファンとしては乗ったことない路線っていうのに憧れを、まあ、僕らも含めて抱くもんなんで。
なるほど、
まあ、今回は房総半島一周を決めたということですね。はい、ちなみになんか僕最近のツイッターかなんかが拾ってきたニュースで見たんですけど、
お
なんか銚子鉄道は、
うん、
何だったかな、限界鉄道ってそういう言葉があるんかどうかわからないんですけど、
おなるほど、
なんか動いてる車両がほんまの1両しか今ない、うん、かなりやばい状態らしいですね。
おおおおおお、
はい、
お
お、まあ、ちょっとこのあたり不正確な情報なんで皆さんまた自分で調べてほしいんですけど、まあ、それぐらい銚子鉄道は、まあ、ちょっとやばめというか、まあ、お金的にやばめなんかなという感じはしてます。
なるほど、はいはい、
初めて乗った房総半島の南側ですが、
うんうん、
海が見えて景色が綺麗だったものの、
あそう、はい、
いまいち面白くなかったです。
あ、そうだったんですか、残念でした、はい、
多分車両が東京近郊を走るごく普通の電車だったし、
あなるほど、うん、
電化された立派な JR の線路だったからだと思います。
あなるほどなるほど、まあ、そういうような環境も含めて
そうですね
評価しはるんですね。
めちゃくちゃまあ、高尚なこう趣味という感じはしますよね。僕なんかもう景色さえ見えたらええやんってちょっと思ってまうんですけど、そこはやっぱり乗ってる車両とか、まあ、その車両の由来とかいろいろ加味してね、うん、楽しんではるっていうのが分かりますよね。
まあ、いわゆるセンサーがいっぱいついてるんでしょうね。
そうですね、
はいはいはい
はい、じゃあお便り続きます。
はい、行きましょう。
房総半島を太平洋側から南を回って3時間近くかかって東京湾側の君津に到着しました。
あ、聞いたことある名前、こうやっと土地の名前が出てきました、はいはい、
ここからもどこに行くかいろいろと考えましたが、まだ乗ったことのない流山鉄道に乗ることにしました。
いろいろありますね、はいはい、
乗り換え回数が多いので詳細は書きませんが、はい、常磐線の松戸駅の近くの真橋駅まで行き、
お、
そこから流山鉄道に乗ります、
あそうですか。
事前に何も調べてなかったので、はい、行く前は流山鉄、これ鉄道とか電鉄とか電車とかややこしいんです、ごめんなさい。ちょっとこれ一応本文のまま行きますね、流山鉄道は東京に近いところだから
うん、
ごく普通の通勤電車だと思っていました
ですね。
ところが実際に行ってみると、うん、期待以上のもので、うん、ものがありました。
行ってみて分からんな。
まず駅に入って驚いたのは自動改札機がないのです。
はいはい、
さらにスイカなどの IC カードを読む機会もないのです。駅のホームも木の柱で古めかしい感じがします。
これいいですね、好きなものにとっては、はい、
車両も古めかしいものに 一両ずつ違う色に塗り分けた妙な哀愁を帯びていました。
なんか駄菓子屋さんみたいですね、ちょっとね、
はい、はい。後で調べたら、うん、車両はすべて西武鉄道からお古を買って改造したものだそうです。
あ、なるほどなるほど、はい。
実際に乗ってみたらすごく揺れるのです。おそらく車両が古いのと路盤状況が良くないのでしょう。
あ、なるほど、はい。
うん、写真8はドアの上の部分を撮ったものです、撮影したものですが、この部分には広告があるのが普通ですが、自社の路線図しかないということは、
はい、
経営が苦しいのでしょう。
ああ、なるほどね。あ、まあ、なるほど、スポンサーがつきにくいということですかね。あ、
そういうとこ見るんですね。
まあね、これはまあ僕ら注意してみなあかん見方かもわかりません
ね。そうですね、まあ、やっぱ電車といえでも営利企業なんでね、鉄道会社。ああ、まあ、
もちろんそうです、
ね、やっぱりその広告から見る鉄道会社の経営状況、なかなか面白いですね。
なるほどね、
うん、はい、じゃあお便り戻ります。
はい、行きましょう。
どこや、どこ行った、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね。
どこ行った、うんうん、
平日の夕方6時なのに、うん、2両編成の列車の乗客は大半の人が座れる程度の混み具合でした。
ああ、なるほど、はい。
東京から近いところにこんな現代離れした哀愁の漂う鉄道があるとはもともと期待をしていなかっただけに収穫が大きかったです。
これはやっぱり意外なことは余計嬉しいもんね、発見した場合はね。
できれば明るい時間に乗りたかったです。
なるほどなるほど、よく気持ち分かります、うん、はい。
JR の電車を何本か乗り継いで、
うん、
舞浜駅まで戻り、
まあ、
この辺りに来ると大都会ですよね、
うん、まあそうか分かりませんね、はい。
家族のいるホテルに戻りました。
まあ、家族が抜きやからこんな勝手ができたんですね。
朝は8時前に出発し、はい、夜は8時半にホテルに戻りました。
思い切りやりましたね、はい、はい。
夕食を外で食べた以外はコンビニのパンで済ませたので、
うんうん、
12時間ぐらいほとんど鉄道に乗っていたことになります。
なんかもう鉄道のどぼつけですね。
それでも乗り足りない気がしました。
おいおい、どこまでやりゃ気が済むんじゃ、はい。
この日は娘もディズニーランドが楽しかったようで、ご機嫌だった、ご機嫌でした。
よかった、
はい。さて3日目です。
はい、3日目。
往路の新幹線では、
はい、
天気が悪かったので富士山が見えなかったです。
はい、
子供が富士山を見たと、見たいということで帰りは趣向を凝らしました。
はい、
まず、まあ、だから次は往路はまあ見えなかった、袋はどうなったかということですよね、帰りはね、
そうですね、
はい。まず舞浜駅から電車を乗り継いで新宿に行きました。
おお、はい。
なんかいいですね、新宿っていう地名もちょっと、まあ、こう僕的にはすごい新鮮なんで。
なるほど、
はい。久しぶりに新宿に行くと土曜日の昼にしては人が少なかったです。
はい、
山手線も今まで見たことないぐらい乗客が少なかったです。
あの東京の、
はい、
ね、人口の大阪から見たらどうなってるのか思ったんでしょうね。
オミクロン株の感染が広まりだした頃で、
うん、
東京でも外出する人が減っているのでしょうね。
おまとそうそうでしょう、
まあ、今年、ね、はい、1月の初めということでまさにその時期と被りますよね。新宿からは小田急の特急富士山に乗りました。
小田急乗りましたか、はい。
特急富士山は
お
小田原の手前の松田駅まで
お
小田急の線路を走り
お
松田駅からは
お
JR 御殿場線に乗り入れるという面白いルートを走ります。
それちょっとおもろいですね、はいはい。
なんかこれ僕らがね、北谷さんとオリーブさんと4人でボラボラした、はいはい、あの斜水の滝とかちょっと思い出しますよね、
はい。肌のですよね、
肌の名水、肌の湧水ね、思い出しますよね。
今週 FM でやりますけど肌の名水。
ああ、そうなんですか。
小田急でね、小田原から行きますよ、これは。
わかりました、
はいはい。
ただ乗っている乗客はごく少なかったです。
あ、そう。
コロナの影響もあると思いますが、箱根に向かう特急にはそこそこ人が乗っていたので、 御殿場が観光的に魅力がないのでしょう。
ああ、まあ、はいはい。
いや、御殿場結構面白いと思いますけどね。
いやいや、あこ僕の箱根より向こうの僕は。
まあ、箱根はどっちかというとミーハーですよね。まあ、まあまあ、こう言ったら悪いですけど。
まあ、まあ、決めつけはいきませんけどね。
御殿場はどっちかって言ったら、こう、ちょっとこう、変人がいくというか。
まあね、そう
で、ごめんなさい、御殿場の方はあの気悪くしないでください。
いや、むしろ褒めて言うてるんです
けど、そう、僕らとしては褒めてるんですけど、
まあ、田中さんとしてはやっぱりお二人の方がね、田中さん以外の方が普通の人やから、
そうですね、
やっぱり箱根の方がやっぱりそういう方にも向いてると思いますよね。
まあ、箱根も面白かったですけどね、僕らも行ってね、いいとこやと思います。
美術館が特におもろかったですね。
そうですね、
お前が猫にやられたりね。
あ、そうそうそうそう、箱根のビラでね、あの猫に、
はい、ゴーラビラ、
ゴーラビラです。懐かしいですね。
懐かしいです、ゴーラっていう名前もね。
はい。もう大雨でしたけどね、あの日は。
そうだ、そう。
超大雨でしたけど、あの、猫に僕が、あの、顔、猫に触れて、猫アレルギーが判明したっていう。
あれびっくりしましたね、あの、蚊の腫れ具合はね。
もう10年ぐらい前の話ですけどね。
はいはいはいはい、
はい。じゃあ、お便り戻りますね。
戻りましょう。引っ張って悪いです。はい。
実際、御殿場まで乗った人は本当に少なかったです。
あ、そうですか。
はい。この特急もそのうち廃止になるかもしれません。
おいおい。なるほど、なるほど。
はい。あの、特急富士山、皆さん乗りたい方がいたらお早めにということかもしれないです。
あの辺面白いとこ走りますんでね、ぜひとも、ね、あの神奈川県でも、あこも、ま、あんまり関東、関西の人行ったことないとこですよ、松田にしても、はい、流山にしてもね。
そうです
ね。流山ちゃう、松田とか、
ね。まあ、流山は千葉ですかね。
いや、ごめんなさい、あの、あこと間違えました。
はい、今ね、今大阪に向かっております。
はいはい、了解。
小田急に乗るのは久しぶりだったので、福福線の区間が増えたことなど、いろいろと勉強になりました。
そうやったんですか、はい。
この日は晴れのいいお天気だったのですが、御殿場に近づくとだんだん曇ってきました。
はい。
肝心の富士山が見えるのかどうか心配だったのですが、かろうじて熊の、あ、雲の間から富士山が見えました。
ざっと見ました。
おめでとうございます。
はい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。
御殿場駅で降りて富士山が綺麗に撮影できる場所はないかと探しましたが、御殿場もそこそこの町なので建物や電線が邪魔になって綺麗に見える場所はなかったです。
ああ、まあまあ目では見たけど写真的にはちょっとうまくいかなかったか、はい、分かります、
はい、時間に余裕があればバスに乗って山中湖にでも行ったのですが、この時点で午後の2時半だったので、
はい、
大阪まで帰る時間を考えると子連れでは無理でした。
はい、了解。
写真の13はその後乗った御殿場線の動く電車の中から撮ったものです。
はいはいはい。
前に建物が写っていていい写真ではありませんが、この日の富士山の写真ではこれが一番まともでした。
なるほど。
娘は初めて見る富士山を喜んでいました。
よかった、それは 何よりよかった。
そうですね、はい、それが一番嬉しいですよね。
あ、そうですよ。あ
の田中さんの写真を今拝見してますけど、
うん、
あのものすごくいい富士山の写真ですね。
あ、よかったね。
あの、
ね、
はい、もうやっぱり雪がすごいね。
やっぱあの雪の富士の迫力はすごい ね。
なんか僕らが、僕この辺り通るのって本当あの冬じゃない時が多いんで、あの萩山の富士山しか知らないんですよね。
あ、なるほどなるほど、
はい、やっぱ雪をこう、 雪富士山いいですね。
まあ、かぶるとですね、はい、それはやっぱりちょっと人格が変わりますよね。
まあ、あの絶対に登ろうとは思わないですけどね、この冬富士山登ろうと思う人、ちょっと頭抜けとるんちゃうから思いますけどね。
お前みたいに子供の時夏登ったやんか。
いや、夏はだから登れるんですか、これ、冬こんなんよう行くなっていう。
まあまあ、あのまあ、普通の人はいかんほうがいい。
絶対行ったらダメですね。
はいはい。は
い、まあ、というわけで、富士山の写真も見せていただきました。はい、ありがとうございます。は
い、ありがとうございます。
はい。御殿場線で沼津まで行き、
はいはい。
一駅だけ東京方面に戻って、
はい。
三島駅から新幹線に乗り、新大阪まで帰りましたという。
三島も懐かしい駅やな。
あ、そうなんですか。
もうここも水のいいとこで、
あ、あれですか、東海道宿場町でしたっけ、三島って。
そうですよ、三島、そうですよ。三島、あ、神社っていうのがあって、
はい。
あ、すごいおもろい神社です、これも。はい。東海道53次の時は、じっくりその辺足で歩きました。
あれでしたっけ、静岡でしたっけ。
多分静岡やと思います。
ああ、はい。僕も一回、もしかして一回行ったことあるんちゃうかな。
ね、小田原とか、あの、三島とか、まあ、いい宿場町ですよね。
ああ。
う
あ、うん、今ちょっと写真をね、いろいろごめんなさい、僕しか見てないですから、流山駅の、
はい、
あの夜 の, あの駅舎を撮ってくれてるんですけど、めちゃくちゃええ感じですね。
ああ、ええ旅したな、
ね、なんか名前もね、流山ってなんかちょっと由来のあるような、言われのあるような名前なんで、
なんか水っぽい名前でね、
そうですね、
僕は 水が好きですから、特に惹かれますね、はい、
いや、田中さん、本当、いい旅されたなっていう、今、写真を見ながら、
はい、
これが特急富士山ですか。
ああ、そんなんがね、小田急のね。
かっこいいですよ。ボディの色が何色これ。なんか、ガリガリ君のソーダ味みたいな色してるんですけど、ちょっと想像しにくいかもしれないですけど、はい、あ、なかなかいい車両ですね。
うんうん。まあ、やっぱり特急ですから、小田急の看板車両やからね。
そうですね。
まあ、しっかりしたの作ってるんじゃないですか。
ああ、これ、多分これね、例の小湊鉄道かなんかの写真なんですけど、
うんうんうん、
ホームにてっちゃんが片膝ついて、あの車両の写真をヘッドマークごと写真撮ってますね。
あ、そう、なるほど。はい、
鶴峰って書いてます、このヘッドマーク。
あ、そう、
まあ、なんかあるんでしょうね、鶴峰って、
うん。あるんでしょうね、う
ん。なんか日本酒の名前みたいですけどね。
まあ、ほんまやね、ほんまやね。うん、うん、
はい。というわけで、田中さん、これ2泊3日に多分なると思うんですけど。
いいですね、いい旅でしたね。
はい、関東ボラボラ、まあ、千葉ボラボラですかね。
ええー。
はい、楽しませていただきました。
まあ、そういうように、そういう旅も楽しむぐらいの年齢にならったよ、お嬢さんもね。
そうですね。あとやっぱり今ってね、まあ、そのコロナで外出れないとかいろいろあるんですけど、やっぱり、子供とかにはやっぱこういう体験は、親が積極的に差し立った方が僕はええと思うんで。
あ、そうですよ。
田中さん、本当いい、まあ、家族サービスって言ったら変な言い方なんですけど、
ま
あ、奥さんもね、それなりに多分喜んばったと思いますし、そうそう、いいことされたなっていうことですね。
はい。はい。
はい。ありがとうございました、田中さん。また、続編お待ちしております。
はい。
次はですね。
はい。
あ、ジュエリー上島隆さんです。
隆さん、ありがとうございます。毎度です。
いつもありがとうございます。
はい。
タイトル、財布紛失事件。
なんかまた事件起こしましたか。
はい。
お世話が起こしたい、
はい。そうですね。お世話になります。寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
はい。元気でやっております。
いつもジュエリー上島を気にかけていただき感謝しております。
ありがとうございます。
さて、冬季北京オリンピックを目の前に全くオリンピックが始まる雰囲気がありません。
あーねー、
はい、これって何なんでしょうか。メディアも積極的にアナウンスすることもなく、本当に始まるのかなと思っております。
なるほど、うんう
ん。さてさて、先日のこと、上島さんと私、そして一人の女性の3人でうなぎを食べに行きました。
また豪華な話。はい。
お店は天理市ではちょっと評判の三島屋というお店です。
先ほど三島が出ましたけどもね、
はい、こっちはひらがなで三島屋という名前みたいですね。
まあ、上山さんが行かはるということは、まあ、超高級な店でしょう。
そうですね、まあ、奈良県の天理市にあるお店、
はい、天理の、はい、
三島屋さんに行きました。
うなぎのお店らしいです。
はい。1台の車に3人が乗って向かいました。
おお、ほうほうほう。
午後3時ごろジュエリー上島に戻り、夕方まで3人でその日のスケジュールをこなし、
はい、
私とその女性はここに自分の車で帰路に着きました。
あ、なるほどなるほど、分かりました。そこまでは普通の話ですね。
そうですね。
はい。
それからしばらくして、その女性から財布を落としたと電話がありました。
あっちゃ、ここでまたごっつこと起こった。
そこから上島さんの店ではご夫婦が暗闇の中、車の中や家の中、そして庭や駐車場をライトで照らしながら財布を捜索。
あ、この お家自身が豪邸の上で広い庭があるから大変やったでしょ。
そうですね。
ドッとしますね、それを考えると、はい。
一方、その頃うなぎ屋でも社長をはじめ従業員数名で店内や駐車場を捜索。
ありがとうございます、三島屋さん、はい。
しかし財布は見つかりません。
おー。
うなぎ屋の社長、そして上島さん、そして私はその女性にジュエリー上島と三島屋に来ていただき、財布をなくしたとなれば店の評判に関わります。
いやいやいや、
そんなことからその女性の希望するブランドの財布 私たち3人からプレゼントしなければと話をしていた矢先、はい、その女性から再度電話があり、財布が見つかりましたと報告がありました。
はい、
何でもその前の日に使っていたカバンとは別のカバンでジュエリー上島へお越しになったそうで、
うん、
そんなことをその女性はてっきり忘れていました。
あ、まあまあ、
しかし財布は前日使っていたカバンに残っていたのでした。
そうですか、そうですか、まあまあよかったですね。
いや、これようあることですよ、
はい、
だから基本的にカバンは同じやつ使った方が安全なんですよね、本当に。
なるほどな。
文雄君もありません、まあ、こういう経験。
いや、僕はもう、よそ行くときのカバンも決めてますんで、
はい、
それ以外はあんまり使わないようにしてます。
出かけるときのカバンだけじゃなくて、まあ、仮に家でなんかこう、部屋を移動するときに、この手提げカバンに物全部入れるっていうのも、文雄君でよくあるんが、手提げカバンを変えすぎて、
はい、
あれどこに入れたかわからんっていうことが結構僕の記憶でもあるんですよ、文雄君の中で。で、僕自身もてっぺ自身もあるし。
ああ、なるほど。
これは別に外出するしない関係なし、室内移動の時でもそうなんですけど、
そんなもんかね。
要するに物の住所っていうのをちゃんと決めとかんと、
はい、
本当に紛失するっていうことの、まあすごいいい、これ教訓やと思うんですよ、上島さんの、タカさんのお便りで、うん、
まあね、それ紛失してる、そのまあ僕がそういうことをよくやってる立場の犯人とすればですね、
うん、
僕自身はそんなことあんまり気にしてないよね。これは困ったことなんですよ。
ああ、それはまた別の問題ですね。
はい、
はい、その女性のお母さんも、娘が家に残したカバンに財布を忘れていることを心配して何度も娘に電話したそうですが、
ああ、なるほど、もうお嬢さんの性質を知ってあるんですね、
はい、娘はそんな大事な要件とは考えず着信の、ごとに留守電にしていました。
はい、
ああ、だから要するに、まあ、おかんからまた電話かけてきたらうっさいなって、保留にしたわけですよね、はい、おそらく携帯の。
あ、まあ、打っといて思わはったんで
し
ょうね。
はい、結局、財布はいつもカバンに入れて持参しているものとの思い込みが、この財布紛失事件の原因でした。
なるほど、はい。
そしてその女性は、私たち三者へ平謝りをしました。
はい。まあ、それはそうですよ。
人間の記憶がいかにあやふやか、そして簡単に入れ替わってしまうものかと実感する出来事でした。
なるほど。
探し物はできる限り行動を回想してからと思った出来事でもありました。
はい、
それではここでお話を終わります。皆様、次回までお元気にお過ごしください。
はい、僕などは今その女性の、ね、の同じ立場になってな気持ちでタカさんのお叱りを受けました。えらい、すみません。
これ絶対ね、リスナーさんでも僕でも絶対思い当たる同じ経験してるん で
こういうことはね、てっぺんもそうやと思うけど何回もやるんですよね。これ
やりますね。
懲りひん人間はね、
やりますね。
タカさんとかね、上島さんそんな人はないと思いますけども、
いやチャイさん、文雄君、これね、誰でもあるんですよ。
そうかな。
この人やからこうとか、自分やからこうとか、そういうことじゃなくて、タカさんおっしゃりたいのは、
うん、
人間のやっぱこう本能というか性質はあるんで、それはもちろん忘れやすい人、忘れにくい人はもちろんいますけど、
うん、
ただ忘れにくい人でも忘れるんですよ。
なるほどね。
ということは、まあ、そういうミスが起こった時でも、うん、まあ、心広くしとけよっちゅう話だと思います、多分。
なるほど。まあ、それと同時にやっぱり僕叱られたこの立場としては、
いや別に文雄君叱られてないですよこれ。
いやいや、まあ僕としてはちょっとこれ僕にもに同じような
あ、そうなんです。
性質があるから、性質があるからね。
はい、はい、
やっぱり人にね、はい、落としたということを伝えるより先に、
はい、
もう自分にもっと厳しくして、自分の性質もおかんの話も聞いてですね、
あ、
やっぱり捜索を完全にすれば、
あ、
こういうようなことを迷惑かけんでもええんやということをですね、
はい、はい、
まあ自分としては、まあ、その女性の方が反省するかどうか知りませんけども、
はい、
僕は反省いたしましたね。
あ、
言う前に自分の周りを探せ、
お、
それから人に言え、
お、はい、それちょっと文雄君今録音して 寝る前に聞いてください、ずっと。
その女性の人は言わせてくださいね、僕は。僕はならいけようになりますよ。
まあけど、結果的には見つかって本当良かったですよね。
いや、それはいいんですよ、それはいいやけどね、
う
ん、
あとやっぱりその、ね、周りの人がすごい、うん、まあ、真剣に探してくれたっていうのも、その女性にとってはすごい、その人にとっては嬉しかったと思いますし、
まあね、しかし、そんな迷惑かけたらいかん。
まあ、いや、もう迷惑はもうね、かけるもんです。
あ、そうか、
もうそれはもう、みんな子供時代からずっと迷惑かけっぱなしなんで、あ、まあまあ、僕なんか今でもかけてますから、だから、
まあ、
この、ね、事件自体はもうしょうがないんですけど、その後の対応ですよね、まあ、その女性の人もね、ちゃんと。謝ったということですし、
ああ、まあそれは本当に謝らなあかんわ。
まあけど本当に良かったと思います。
良かった良かった、高
さん、結果としてね、いい話聞かせていただきまして、僕もちょ今後の人生の教訓にさせていただきます、
はい、いやもう高さんの話とね、話はね、おもろいだけと違ってです、うん、まあ今日はそのおもろい話でもなかったんやけども、うん、ピリッとしたスピリットがあるんですよね、これが、その、まあ本当にえがたい、これ文才であり、またセンスやと思います。
あとやっぱり一番は、ごめんなさい、これもうこれで終わりますけど、人の話を聞けってことですね。
誰か、それこそ今の総理大臣みたいなこと言うとるやん。
人の話はとりあえず聞こうやと。
そう、それは大事や。
はい、皆さんも、僕も、文雄君も、肝に銘じております。はい、
まあ、総理大臣も含めて、肝に銘じて。
総理大臣出てきました。僕のラジオ、よう総理大臣出てくるな、安倍さん時代からよう出てきてるけど、まだ一回も直接ね、お話しさせてもらったことないっすよね。
ね、はい、人のやっぱり人の話聞くということは、僕はいいことや、衛生格やと思いますよ。
あ、その、今の人ですかね。
今の方、
ね、そうですね、確かに。はい、
はい
はい、で皆さん、よかったら、機械式腕時計でお困りの方は、
一
度奈良県のジュエリー上島さんに連絡してもいいかなと思います。
おそら行くだけでもすぐお屋敷店でね。
そうですね、はい、
この奥さんのコーヒーはまたもう一生一回のコーヒーでした。
私あと財布を落としてもおそらく見つかります。ジュエリー上島はそういう会社でございます。
まあまあね、運がきついんでしょうね、あこはね。
そうですね、はい、タカさん、また、まあ、次回もよかったらお願いします。
そうです、よろしくお願いいたします。
はい、お次は、樋口さん
待ってました。
樋口さん、ありがとうございます。もう樋口さん本当にいろいろ、はい、今週はね、ちょっとその前にあれですね、本題に入る前の序文がありますね。これいつもあるんですけど、はい、これもまあ教訓ですよね。
ああそうですか、もう教訓がこと多いな今度は、
はい、はい、本題に入る前に、
はい、
山陽道ボラボラで写真と記事があった方が分かりやすいです。
なるほど。
山陽道ボラボラだけでなく、7年前から写真と記事の作成をサボっているのも問題です。
なるほど。
今すぐ写真と記事を作成しましょう、
はい、なるほど、なるほど。はい。いや、もう、おっしゃる通りですね。はい、その通りです。
樋口さん、よかったら、バンチャンネルのライブで、山陽道ボラボラだけは、ちょっとパソコンの画面とかも映しながらやってるんで、ちょっとそれでもし、代用できるやったらお願いします。
で、まあ、もっと、まあ、詳しい写真が見たのかという気になってはるんでしょうね。ありがとうございます。
まあ、それは嬉しいです。
興味持っていただけるのってありがたいけど、なかなかやっぱりもうね、ここまでのとこは難しい。ぐちゃぐちゃとごまかしてます。はい。
はい、本題です。
はい、本題いこう。
JR 西日本どこでも切符3日間を12月24日から12月26日まで使いました。これ昨年の2021年の話ですけど、
はいはいはい。
はい、1日目は普段使わない特急列車を使いました。
はい。
天王寺から新大阪まで。
なるほど。
はい。
はい、
2日目は特急コウノトリで新大阪から城崎温泉まで移動しました。
これはちょっと多かったですね、これはね、はい、
はい、でまあ、写真と動画いただいております。
ありがとうございます、
はい、帰りも特急コウノトリで城崎温泉駅から新大阪駅まで移動しました。
はい、ありがとうございます。
しかしこの日は雨が降っていたのですが、しかしこの日は雨が降っていたのですが、
うん、
人が多かったので外湯巡りはやめました。
なるほど、はい、
次回平日の空いている時に出かけようと思います。
そうですね、ちょっと距離も離れてますし、
はい、今週のボラボラネタ以上、
はい、ありがとう、
今週の放送楽しみにしていますと。
ありがとうございます、
はい、ということで皆さん、よかったらまた樋口さんの YouTube チャンネルですね、しまかぜ鉄道チャンネル見てあげてください。
はい、すごいですよ、
はい、ちなみに、現在ですね、何人の、 まあ、登録者というかどのような状況かっていう、ちょっと見てみますね。あれ、
はい、
あれ、ちょっと待ってください
ね。なんか2000人超えてたんってことかな。
そうですね。いや、もうそれは間違いないんですけど、
ね、はい、
はい、ちょっと今
出ました。
あ、出ました出ました。あ、まあ、別にもうこれそんな数こだわることないんですけど、2160人ということですね。
おめでとうございます、
はいはい、皆さんぜひ島風鉄道チャンネル YouTube 登録してあげてください。
すごい写真が見れますよ、これは、はい、見られます。
まあ、まあ、動画ですね、動画見れます、はいはい。次はですね、
はい、
あ、高重克彦さんです。
克彦さん、はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい、毎度
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、現在休止中ですが、アドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、
連日寒い日が続いていますが、時折日差しの暖かさに春が近づいているのを感じます
ですね。今ちょっとこの部屋の中も日差しが差し込んでおります。
大阪と奈良の県境にある金剛山では積雪が5センチ。
お、はい、
一時十数センチあった積雪も少し暖かくなって、雪が雨になって溶けて、うん、しまったのでしょう。
なるほど、はい、了解了解、はい。
雪のあるうちに一度また登らなければ、もちろん一本バゲタではなくシューズです
はいはいはい。
コロナ禍がなかなか収まりそうになく、
うん、
状況はなかなか良くなりません。
はい、
社会と経済が破綻することのないよう、皆さんがいつも笑顔で心穏やかでいられるよう、日々祈りを捧げております。
はい、
さて来週からは2月がスタートします。
はい、
2022年が始まってもう1ヶ月が終わりました。
そうですね、はい、
もたもたしてたら1年あっという間に終わります。
はい
コロナ禍でいろんな活動に制限が加わり、思うようにいろんなことができなくなりましたなった方はたくさんおられると思います。
我々もそうですよ、はい、
今は今でできることを見つけて少しでも取り組みましょう。
そうです、
そしてコロナ禍が明けてパワー全開で頑張れるために、ひたすらエナジーチャージに当てれたらと思います、まあ、エネルギーを体の中にこう溜め込むってことかな。エナジーチャージっていうのは
いわゆる、まあ、優しい言うたら充電ですね。
そうですね、
はい、
正直なところ加齢とともに体力も落ちますが、なんとか気力を持って、現状維持を目標に、少しでも衰えを感じられることのないようにしたいです。
はい、
日々地道にトレーニングを継続しながらも、来るべきチャレンジの時に備えておくことも必要になってきますということですね。
はい、
はいはい、毎日の取り組みが未来の自分を作っているということを忘れずに日々精進しますと、
はい、
いうことでございます。
まあ、こっち言いたいことは全部言ってくれはりました。
そうですね、まあまああんまり、まあ、高重さんは超人なんでね。
そうです、
はい、こういうことはできるんですけど、まあ、別にこんなことしなくても、まあ、普通に生きてるだけで多分僕はいいと思ってるんで。
まあまあね、はい、そういう話もやっぱりたまに聞かんといきませんよね。
そうですね、まあ、自分は自分、人は人という感じで。
あ、それは基本ですよね、
はい、人生楽しみましょう、はい、皆さん、
はい、まあ、元気でいきましょう、
はいはい、高重さんもありがとうございました。また皆さんよかったら高重さん応援してあげてください。
絶対応援してあげてください。一般バケットもやって、いろんな面白いことやってありますんで。
はい。
はい。
あとはですね、
はい、
ちょっといろんな方からいただいてるんですけど、はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今、今週ね、ちょっとメールをこう実はまとめれてないので。
あ、そうかそうか、なるほどね。
はい、いろいろありまして。
まあ、ね、はいはい、
まあ。こんなもんかな。あ、ね、うん、ラフェットじゃ平松さんからいただきましたね。
まあ、平松さん毎回くれてはりましてね、まあ、はい、本当律儀なっていうか義理がたい方ですわ。
はい、
また僕が行くお金がないもんで、皆さんよろしく頼みます。
これは、はい、なんて読むんやろ。戦国原ホテルって読むんかな。
ほ
ー、はい、わかんないですか。仙台の仙に石原と書いて、
ほ
ー、ちょっと読めないですけど、まあ、石原って分かんないですけど、ホテル5周年記念プランっていうのをされるそうですね。これよかったら振り仮名を打っといてくれた方が、まあ、全国に、ね、発信されるんだったらいいかなと思いますね。今ちょっと僕は長野県 の、
うん、
大阪長野 の、 スイタ料金所から長野 の、 松本料金所までの動画をちょっと編集してて昨日終わったんですけど、
うんうんうんうん、
もうとにかく まあ、岐阜ぐらいから地名が難しくてね。
ああ、そうですね。
あの、まあね、滋賀までは分かるんですけど、
あの、
関ヶ原トンネル越えたあたりぐらいから結構地名が難しくて。あ、
なるほど、なるほど。
まあ、特に長野になると本当分かんなくてね。
いや、もう長野だけと違って、もう神奈川も分かりにくいし、もうね、どこもかも山口も広島も分かりにくいですよ。
あ、ちなみにあの、仙石原というらしくて、
ははは、
関根、あ、箱根町の地名、箱根町ですかね。
うんうん、僕の方には仙石原になってますわ。
ああ、はいはいはいはい、
仙石原とも言うと書いてますね。
ああ、
神奈川県南西部芦ノ湖の北方、箱根山の花崗岩、はい、後に広がる高原のことを仙石原で言うらしい。
ああ、なるほどね。
秘境地であり別荘地であると。
あ、なるほど。まあ、そのようなちょっとこう気持ちのいいところに平松さんの、まあ、あの手掛けるホテルというか、平松さんの料理の食べれるホテルがあるということですね。
まあ、配送エリアですね。
そうですね。まあ、よかったら、あの、はい、発信、ね、正確に発信したいったら、振り仮名を打ってほしいなと。これは、あの、平松さんだけじゃなくて、世の中のすべてのメディアに僕は発信しておりますので。
いやいや、もう、あの、それはお前の言うことは正しいと思います。
はい。あの、全然これも関係ない話なんですけど、その、長野県のあたりに、あの、三大田切川っていうのがあるんですよ。
ああ、そう。
はい。与田切川、大田切川、
うん、
あとはなんとか田切川っていうのがあってね。
ああ
。それも、あの、漢字が、あの、書いてる資料によって違う時があるんですよ。あの、大田切川って大きい田んぼを切る川って書くんですけど、あの大きいが太いっていう字にたまになる時もあるんですよ。あれもね、あの、全く知らん人間にとっては、どっちやねんってなるんで、あの、本当日本の地名って難しいけど、漢字がまず出てくるでしょ。ひらがな、カタカナ、漢字。で、読み方も地域によってちゃうんで、
ああ、そうね。
ほんまにあの、ああいう動画作ってて思うんは、多分日本がいっちゃん地名むずいで読むんっていう。
かもわからんね、これ。
まあ、文雄君も世界いろいろ行って、僕もまあ何カ国か行ってるんですけど、やっぱり表文字は楽ですよね。
うん、いや、もうそれは本当にその通りやね。ま
あ、フランス語、ドイツ語、イタリア語、いろいろあるじゃないですか、英語。あ、楽っすわ、まあ。めっちゃ楽ですわ。
うん。
うん、あの、日本は中国を真似たばっかりに。
まあまあ、しかし、韓国みたいにまたね、まあ、今表音からまた表意に変わってるところもあるし、難しいね、これもね。
そうなんですよ。だから、まあ、できたら今の世の中ね、いろんな方がいろんな情報をこう、自分の地域と関係ない情報を見るんで、
そうやね、あの、
できるだけ地名とか人名には振り仮名打っといてくれた方が、
うん、
その発信してる側の人のためにも多分僕はなると思うんですよ。これずっともう10年以上、これ僕言い続けてるんですよ。まあ、なかなか浸透しないです。
もったいない、お互いね。
そうですね。僕らもあの、ババと書いてバンバと読むんで。
はいはい。
まあこれも、ほんまはね、僕らも振り仮名打った方がいいんですよ、自分の名前に。
もう、あの、ひらがなで書いた方がいいですよね、
それ、
ね。
あ、そうですね。ふみおなんて読めないですからね。あきおしか読めないですからね、あれね。
僕ももうこの頃ふみおってひらがなで書いてますよ。
ああ、そう。やっとふみおくんも80何年にして、やっとそれが分かりましたね。
ええ、まあ、やっぱり親にもうた、名前とかなんか言うこと。
ああ、もうそこにこだわるから、おかしになるんですよ。
はいね。
ほんまそれ思いますわ。
いや、まあ、それも、この際、コロナの、あれ、際、皆さん改めたらどうやろ
う
ね。
そうですね。なんか、しょうもない、その、あの、価値観とかにとらわれんと、やっぱ時代に即した情報発信すべきかなと思いますね。
まあ、そういう世の中ですわ、今、地球一周とね。
あ、
何秒もかからへんねん。
あとね。
おう、もう時間ないぞ。
ごめんなさい。もう終わります。あの、いろいろいただいておりますね。皆さんありがとう。あの、オフィス名の鈴木さんからもいただいております。
あ、鈴木さんありがとうございます。はい。
はい。というわけで、これにて、お便り紹介コーナー終了ということでございます。
ね、俺とこ今日ね、
はあ、そうですか、なんですか。
下水のね、はい、あの、通す人が来てくれはるんですよ、下水中から、台所の排水管。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
これがまたね、時間がぴっちり決まっとるので、
あ、
この辺でやめとかんと、はい、いかんのです。
あ、
はい。
あの、業者の皆さんもありがとうございます。この時代、いろいろ仕事しにくいこともあると思いますけど。
そうなんです。寒い中にね、あの、冷たい仕事してはんだから、はい、昨日それで、いろいろ、あの、まあ、台所とか、風呂場とか、一応こっちは掃除したい。
ああ、そうなんですね。ああ。
うん、それで今日迎えてるんですけども。
わかりました。
はい。
まあ、できるだけ僕らも協力、はい、いたしますんで、業者の方も、 はい、お願いします。ありがとうございます。
多分よりご苦労さんです。本当に大変なことで ね、 やっぱりそうですね、マンションに住んでるもんとしてはあの下水のもうつまり一番怖いもんですからね。
確かに確かに、うん、
はい、
はい、というわけで、お便りコーナー終了、同時に今週の JOBBB716 も全てのプログラム終了しました。皆さん、はい、最後までお楽しみいただき本当にありがとうございます。
本当ありがとうございました。